シュワシュワ弾けた気持ちの名前教えてよ、君は知ってる。
シュワシュワトリトリミー、シュワシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー、シュワラシ
ュワトリトリミー。皆さんこんにちは、パステルパレット丸山あや役前島亜美です。
皆さんこんにちは、氷川ひな役小沢ありです。
パステルパレットシワラジ、この番組はバンドリガールズバンドパーティーのアイドルバンドパステルパレットのメンバーがシワッとおしゃべりをお届けするアイドル系バンドトークバラエティ番組です。はい、小沢さんからいつメールをお願いします。
ラジオネームテレテレさんからいただきました。
はい、
11月22日といえばアミタの誕生日ですね。おめでとうございます。こうやって毎年一緒にお祝いができる場があって本当に嬉しいです。また素敵な1年になるように祈ってます。アミタ大好きだ。続けてガイガンさんからいただきました。アミタお誕生日おめでとうございます。今年はシワラジが始まったり、感謝キャラバンでパスパレ5人が揃ったり、タイドリがとても充実した1年になったのではないでしょうか。そこで来年はパスパレとしてどんなことをやってみたいですか。またアミタにとって素敵な1年になりますように、他にもベーカリーさん、ホタルさん、ネイルさんなどたくさんの方からお祝いメールをいただきました。
は
い、
あら、
アミタお誕生日おめでとう。
ありがとうございます。びっくりした、台本が、お届け物が
すごいね。なんかさ、近いとかメンバーあったけどさ、当日ってのが初めてじゃない、
はい、ね、確かに。あらあらら、スタッフさんから
すごい勢いでいただいたプレゼント、
はい、
これはなんだろうね。
よろしいですか。
どうぞどうぞ。
なんだろう、なんか縦長の箱に入っておりますよ。なんなんでしょうか。いや、全然あの台本違うこと書いてあったんで今日は静かに行こうと思ったんですけど、ね、何
なんだろう、
これは。なんだ、
ちょっと頑丈で開けるのにお時間少々いただきます。
はい、
さらにまたテープ、
さあまたテープであ
、上手、すぐ
最後の、はいはいはい、何、う、桃ピオーネマスカット
ゼリーでした。
フルーツゼリー、ありがとうございます。嬉しいです。
すごい、なんかこだわりのパッケージだから
ね、おしゃれな、
食べるの楽しいですね。
ありがとうございます。あの、本日11月22日24歳になりました。
おめでとう、
ありがとうございます。
まだ半ばも行っていないのか。
そうですね、まあでも
そばをたしなむ24歳
になりまして、いや本当当日にあの放送っていうのがすごく嬉しいです ね。メールも皆さんありがとうございました。あのメールでもいただいてた通り、本当に今年はシワラジだったりタイドリであったりとか、パスパレがあのキャラバン全員揃えたりとか、本当パスパレの年だったなと思うので、すごく楽しかったですし、また新しい1年でパスパレでいっぱい思い出作りたいなと思います、いやー、ありがとうございます。
嬉しいですね、また1年も。なんかさ、知らなくて、今日台本に書いてないから、はい、なんか私プレゼントなくて、さっきおにぎり買ったんだけどさ、おにぎりあげるよ、
ありがとうございます。
タコ飯でもいい、タコ飯おにぎり、
全然全然ありがとうございます。
スタッフさん事前に教えてくれないのに、まあ、
はい、せっかくだから好き勝手にやりたいこと言っていいよ。
え、どんなことでも。
私はパスパレでイベントがやりたいです。あのモルフォニカさんがトークイベントをやるみたいなのをちょっと見て、
そっか、
でしかもなんか内容もキャストさんが決めたみたいな。
え、すご
っ。そうなんです、手作りトークライブみたいなのをやるって聞いて、いやだったらパスパレも、
そうだよね、
そうトークだったらね全員でできますから、
できますよ、
やりたいなってちょっと思っちゃいましたね。
楽しみだね。それ2022年いいですよね、
はい、
目標一つ
どうにかね、皆さんのスケジュールを分取っていただいて、
いや今から仕込めばね、まだね、
来年は行けますよ。いや本当モニカさんみたいにね、自分たちがやりたいこととか詰め込めたら最高ですよね。
確かにね。何がやりたいの？何やろうか。
でもこの間朗読劇できましたもんね。
ね、あれは嬉しかったな。なんかみんなの声を隣で聞きながら演技できて、
ね、
嬉しかったな。
でも
本当なんか運動会とかいいかもしれないですね。
ね、アミタもねできる強者だもんね。
はい、もう河原とか出してもらえたら割れますから。
なんかね、みんなでつなぐ何かゲームみたいなのをやってみたいよね。なんか対抗系が多いけどさ、なんかつないで達成する系のゲームとかもちょっとやってみたいな。
いいです ね。なんかわちゃわちゃしつつ最後に1曲ぐらい歌えたらもう、バンバンザイですよね。
バンバンザイ歌っちゃうの。
バンバンザイ、
おー、
そうだ、バンバンザイ、
大変なバンバンザイ歌っちゃうの。いいですね、ちょっと来年がまた楽しいなって。コロナ禍でこんなにいろいろ叶ったってことは、なんかまたどんなこともまだできるんじゃないかって思えるよ ね。
本当にそう思いますね。フィルムライブのね、2とかもありましたし、なんかそういうそのコラボみたいなものとかもね、できていったらいいですよね。
ね、すごい楽しみですね。また
本当に
ありがとうございました。
本当にお誕生日おめでとうございました。
ありがとうございます。
ではでは番組始めていきましょうか。スタートさせる前に、この番組ではメールの他にも SNS でのハッシュタグしわラジをつけた投稿もチェックしていきますので、ぜひハッシュタグしわラジをつけて番組の実況や私たちへのメッセージを投稿して一緒に番組を盛り上げてください。
は
い、
しわラジはしわはひらがな、ラジはカタカナです。たくさんの SNS への投稿もお待ちしています。
それでは皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。パステルパレットしわらじスタート。
パステルパレットしわらじ、
それでは、メールをご紹介していきたいと思います。ラジオネームさおつさん、ありがとうございます。ありがとうございます。初めてお便りを送りさせていただきます、10月31日からガルパ内で初のきらめきフェスティバルガチャが開催されましたね、私はパスパレのみんなのことが大好きなのですが、特に千里さんとあやちゃんが激推しなので、事前に公開されたアニメーションを一目見たとき尊すぎて叫びそうでした、絶対にお迎えすると意気込んで迎えた今回のガチャですが、無事にその願いは叶いました。そこで質問なのですが、キラフェスメンバーのメモリアルアニメーションは日常をテーマにしているとのことですが、アミタさんが込めた思いやスミペさんとの掛け合いの裏話などお聞きしたいです。はい、ということで
始まりましたね、この素敵なカード、
やっておりましたキラフェスということで、すごいパワーアップですよね。
動画になっちゃうのみたいな、
本当にアニメーションになっていて、今回はあやちゃんとつぐみちゃんが出たんですけれども、私ももう絶対に欲しいと思って、ガチャガチャガチャガチャ
ガチャガチャ
回させていただいたんですけど、つぐみちゃんが2枚。
あ、なるほど、
はい、あやちゃんには届かずということで、本当泣き崩れた時代でもあるんですがでもね、さおつさんお迎えできたということで、おめでとうございます。
おめでとうございます。
今回そうなんです、その動画でね、声が入っているということで、生放送とかでもお話ししたことあるんですけど、本当にアニメのアフレコみたいに映像をモニターで出して立って収録をしたんですけれども、
立ってやったんだ。
そうなんです、ちょっと立ってやろうみたいな
感じで、そうなんだ、
はい、アニメっぽくやったんですけど、私がトップバッターだったので、まだすみれさんの声は入っていなくて、でこうまず見て、でもう一回見てやろうみたいな感じだったんですけど、のセリフ以外にも声アドリブを結構入れてほしいっていうことで、秋の風がこう吹いてもみじがファサーとなって、あやちゃんがハッってなるとこがあるんですけど、そこの息が結構こだわりを入れていただいて、もうほんと 3,4 回撮り直して、なんかもっと風が来てハッって感じでお願いしますみたいな
そうなんだ、
ちょっとこらえるようなみたいな、
ちょっと確認しなきゃだね。
そうなんですよ、
もう一回見て、
で完成形ですみれさんの千里ちゃんの声を初めて聞いたんですけど、もう尊すぎてなんかね
そう、特別感が、はい、そういうわけじゃなくてさ、アニメーションは特別なんだけどさ、なんかみんななんか日常の、しかもなんかはかん、なんて言うんですかね、綺麗だよね。
そうなんです
ね、その元気なガルパの印象とかじゃなくて、なんかすごく綺麗なワンシーンを切り抜いてるの、もう尊いが正しい、本当にもうね、
なんか髪についた落ち葉ごぼこを千里ちゃんが撮ってくれたんですけど、髪を撫でられるとでも思ったのみたいなところがね、
何 始まっちゃうの、恋愛シミュレーションが始まっちゃうよ。
で、そんなことないよってあやちゃんがタジタジしてる感じがとっても可愛かったですね。
なでなでされたかったのかな、お姉ちゃんだから。
これひなちゃんも楽しみですよね。
ねえ、
どんな組み合わせか、
いつ来るかわからないですけど、こうね、どんどんどんどんきっと出てくると思うので。
そうですね、
誰と組み合わせるのか。だってもうさ、お姉ちゃんつぐちゃんでさ、
うんうんうん、
出ちゃった、
さよちゃん出ちゃってましたね。
あれ、じゃあちょっとお姉ちゃんじゃない人とかな、誰になるのかな、誰だろう。
でもお姉ちゃん再登場もあるかもしれない。
再登場あるかな、ね、あやとひなであったらどんなシチュエーション。なん、そんな難しい、むずっ。だってもういつも笑ってるもん、ここ。
そうですね。
あやひなめっちゃいつも笑ってるから明るくなっちゃうの。
練習室とか良くないですか。
あー、
ひなちゃんがこうなんかソロとか弾いてて、
あ、ひなが練習
で、こうあやちゃんが近づいてきて、うんうん、素敵だねみたいない
いね、一コマ、日常の一コマ、
いいですね、なんかいいな、
楽しいだな。
ひなちゃん生徒会長ですもんね。
うん、
なんかそういう学校での一面とかも良さそう。
なんかいつも割と元気なんだよね。ヒロフェスに会うシチュエーションのひながあるのかな。
エモくなる瞬間ありますか。
それこそ寝起きとかじゃない、静かな時。
え、さよさんがお越しに来る。
爆発しちゃうよみんな。損失
尊い
やばい、
今後もね楽しみにしていってください。はい、
じゃあ続いておっちゃんゴンフォーさんからいただきました、
ありがとうございます。
先日開催されたかすみとたえの放課後居残りツアーの大阪公演に参加してきました。事前に今回の6公演で他のバンドのカバー曲を1曲ずつ披露すると告知されていたので楽しみにしていたのですが、昼の部でゆらゆらリンドーンダンスがカバーされ、パスパレ推しの私としてはエモエモのエモでした。
ゆらゆら、
なんかこの2人がきっと選んだと思うんですけど、それでゆらゆらなんだみたいな、ね、雰囲気あるしアコースティックにぴったりだね。
そうですね、うん、これあいみさんから私連絡をいただいて、うんうん、さっきの公演でゆらゆらカバーさせていただきました、報告遅れてごめんねって、なんて丁寧な座長なんだと思って、
すごい、
もう本当にあいみさんはすごいなって思ってたんですけれども、
ね、
うん、見たかったなって思いました ね、
いい
ね、
これはどんな感じだったんだろうね。
ねえ、本当に
2人で、あ、そうだ、2人で歌うもんね。そうですね、すごいぴったりだね。
ハモとかもねやってたんですかね。エモかったですね。
すご
すぎ。夜の部はアフターグロウのヨロがカバーされたそうですよ。
それはそれですごいな、
ね、なんかもう天才の所業ですよね。
弾けちゃうの、
できちゃうっていうのが、
あれ弾けちゃうの、
すごいですよね。
すごいね、愛だよね、嬉しいよね、こうやってその6公演で全部一つずつカバーしてくよって、すごいね、
本当座長のグループですもんね、かっこいい、ありがとうございました。では続いてラジオネームグーニーさん、ありがとうございます。ミニアニメバンドリガルパピコフィーバー第3話、スポーツマンシップにほっこりではいろいろなスポーツで勝負していましたね。特にドッジボール対決は学生時代が懐かしくてタイトル通りほっこりしてしまいました。ひなちゃんも出てましたね。
出てましたよ。
そこで皆さんに質問ですが、ドッジボールといえば休み時間のイメージがあるのですが、皆さんは休み時間はどんなことをして過ごしてましたか。
小学校の時ぐらいしか休み時間っていう自由な時間なかったよね。
そうですね、
まあ、もうねポケモンごっこしてた。
ポケモンごっこ、
ポケモンになってた。
え、
そしたらなんか巻き舌上手になった、それで。
どういう
なんか鳥のポケモンがいて、はいはい、プルプルみたいなことやってたの、プルプルってやってたのか、プルってずっとできるようになって、
プル
プルプルプルプル
プルプルプル
プルプルプルプルプルプル、そう、なんか鳥になれた、小学生の時から。
そう、すごい、うん、私は小学生時代は鉄棒をよくやってましたね。鉄棒ぐるぐる回ってたんですけど、
すごい、逆上がりぐらいしかできない、ぐるぐる回れる人すごいと思う。
どうですか、なんかちっちゃい頃できてたんですけど、
すごい、
なんか今すごい覚えているのが、うん、小学生の時に初めてクラスの中でカップルができたんですよ。
わー、
早い、まあ早いじゃないですか。
早いわ。
付き合うっていうなんかその深いところまで行ってないと思うんですけど、うん、
多分好き同士、うん、付き合いましたみたいなカップルができた時に、うんうん、クラス全員でお祝いをしようってなって、で校内でみんなのこう昼休みの時間に四つ葉のクローバーを探してその二人にあげようみたいな時間があって本当にクラス全員で草むらを探したんですよ。で四つ葉探し出しておめでとうみたいな。
いやもう冷やかす年よ小学生なんて。そんなみんなでお祝いなんてなんて心が優しいクラスなんだ。
そんな時間があったなって未だに覚えてますね。
素敵な時間だよ。
すぐに別れちゃったんですけどね。
そうだよね、小学生だもんね。
まあいいみたいな感じで別れちゃったんですけど、
好きな人すぐ変わっちゃう時期だもんね。かわいそうにでもいい思い出だね。
はい、学生時代でしたね。
はい、じゃあ続いてブッタさんからいただきました、はい、ありがとうございます。先日のバンドリ TV ライブ2021では、うん、アフターグローのキャスト5人が勢ぞろいし話題となっていましたね。それを見ていたらまたパスパレの5人も勢ぞろいしてほしいなと思ってしまいました、うん、また皆さんが一堂に会する場を楽しみにしています、はい、ところでその番組の中でつぐみ役の金本さんが収録の際に誰かの声が事前に入っていると合わせやすくて嬉しいと言っていて、うん、他のメンバーもわかると共感の嵐でしたが、うん、ランちゃん役のさくらさんだけは私は一番最初が好きで自分のペースでできるから、うん、せーのというのが好きと意を唱えていました。皆さんはどちらの意見派ですか。
なるほど、あるね、これつい数日前私ガルパの収録だったんですけど、うんうん、あのさくらさんがトップバッターで、
あ、そうなの、
さくらさんのせーのいっぱい聞いてきました。
すごい
タイムリーな話題。
私さ、せーの苦手でさ。
私もです。
なんかさ、リズム感いるよねこれ。
そうなんですよ。
みんなせーのやってみてよ。ってかせーのおーとかやつにさ、うんうんうん、なんかせーのうんうんはみたいな人もいるんだよ ね、 なんかね、早い人もいるし遅い人もいるし、自分がそれだったらどうしようみたいな、う
ん
う
ん
う
ん、でなんかディレクターさんがその前の収録の時も、うん、いや今日のねせーのはやばいからみたいな、やばいやつがやってるからみたいに言ってくるんですよ。で、え、何何みたいになったら、そのさくらさんが独特の間がある。
なるほど。
その一間でもない二間でもない、
なるほど、
独特の間でありがとうみたいな入るからやりづらいでしょ、難しいでしょ、いやいやみたいな言い方をこうねネタで言ってくるんですけど、うんうん、ってことは私も言われてる可能性あるなみたいな。
あるんだよな。
そうなんですよね。緊張する。わかんないんだよね。合わせる派が好きですか。
合わせる派が好き。
私もです、
うん、でも結構合わせるのだったらさ、なんか自信あるっていうかさ、なんかすぐ合わせられたりするよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、でも本当に別にガルパの現場じゃなくてやけど、うんうん、なんかすごい間の人とかいて、うんうん、なんか明けましておめでとうだったりしたら、うんうんうん、明けましておめでとうの間が独特だったりとかして、最初はあったけど最後が合わないみたいな、
難しいですよね、
結構難しいのがあってさ。
なんか私も全然別 の、 あのゲームで双子のキャラの片割れをやったんですけど、うん、その先にあの相方さんの声優さんが撮られてて、うん、それに全部合わせなくちゃいけなくて、
大変だな。
その言い方の癖とかもう全然合わなくてってなったこともありましたね。よしよしですね。
あるで、うん、歌も難しかったりする。なんか
確かに
この人に合わせてっていうのが結構コテコテというか、なんか、うんうん、
ありますね、
癖強い人だったらこの癖には合わせられませんってなったりした時も経験があるかな。
でもなんか音が高くて地声でいくか裏声でいくか微妙な時に、前の人が地声でやっちゃったんですいませんが地声でっていう場合があるときついですね。で
混ざっててもよくない。
そうなんですよ、ね、
だって地声の人がいたからラッキーぐらいで、あつあつゲットみたいな、なんか私はじゃあ綺麗な方でみたいになってもいいのにね。
揃えてみたいな感じもね、難しかったりしますよ ね、 ね、
ありましたね、
いろいろ、はい、ということで、たくさんのメールありがとうございました。それではここで一曲お届けしましょう。パステルパレットでウィンキングチェア。
君の存在でもっと輝いて、猫
あなたをギュッペイズ。重い扉を開けに行く人、何かにチャレンジしている人からのメールを紹介し、それぞれが演じているメンバーになりきって応援のメッセージを送るコーナーです。
はい、
それでは早速メールご紹介します、
はい、
ラジオネームラオウさん、
うん、
お強そう私の部署には若手の後輩がおり、うん、日々力を合わせて仕事をしています。しかし最近後輩も仕事に慣れてきたのか、ケアレスミスなど気の緩みが目立つようになってきました。後輩の成長のためそろそろビシッと言おうかと考えているのですが、彼らを萎縮させて怖がらせてしまわないか心配で重い腰が上がりません。
なるほど。
背中を押しつつどういった伝え方をすればいいかアドバイスもいただければ嬉しいです。なるほど、若手の後輩、
なかなか難しい ね。
そうですね、
これはね、
か新入社員で入ってきて、うん、もう半年ぐらい経って、うん、慣れてきた頃、
ケアレスミスでもしちゃってるんだもんね。
そうですね、これはね
言わないとねいけないんだね、うん、
でもなんかこういうこと注意すると自分も、うん、なんだろう、ミスしちゃいけないというか、
そう
だよね、しっかりやらなきゃいけないって思うから、なかなかね、勇気がいりますけど ね。
言える人かっこいいよね、
うん、
どうしようか。
さあ、ということでメンバーになりきって、はい、じゃあまずは私からやっていきたいと思います。
はい、
ミスをするのは仕方ないけど、それによって困っちゃう人がいるから、助け合うって意識を強めてお互いに頑張ろうって伝えればいいんじゃないかな。
いいね。
そうか、
いや、なんかそういう先輩だと嬉しいね。
なんか、ね、私はこうでありたいなって思いますね、
うんうんうん、
この野郎ってこうただ怒るんじゃなくって、うんうん、そういうミスをしてしまうことによってどういうことが起きちゃって、うん、だから一緒に頑張ろうねみたい な、う
ん、怒られてる感じしないよね、それだと。
そうですね、うん
うんうん、教えてもらってるって思えるね、
うんうん、私も絶対ミスするからお互いに支え合おうみたいな言い方がいいかなって思いましたね。
素敵。
では続いてひなちゃんで、うん、はい、ご準備よろしいですか。
はい、
ではひなちゃんになりきってセリフお願いします。
ラオウさんらしいアドバイスでいいと思うけど、そうだな、私はお姉ちゃんによく相談するんだけど、お姉ちゃんのアドバイスってすごいんだよ。私のことを思ってくれてるっていうのが伝わるし、ビシッと言ってくれるの。だからなんだかすっごくわかりやすいの。お姉ちゃんを参考にしてみて。
素晴らしい。120点。
なんでなんでなんで。
素晴らしい。
見てくださいって、あのストーリーをっていう。
そうですね。
なんだろうね。
これが一つのカードストーリーになって
ます。いや本当に。
すごい。
わかんないけどさ。
ね、お姉ちゃんをね、見習ってって、うん、いいですね。
でも私はアミタ先輩のいいなって思うよ。
あ、本当ですか。
アミタ先輩優しくて、私も怒られたくないから。
ね、
教えてほしい。
本当に。アリさんありますか、後輩に助言というか。
私もできない、本当へいへいボンボン人間だから、秀でてる人よりは全然ミスが多くて、
いやいや、
だから私ミスしちゃってさ、こういうことあるけど、なんか共感し合う、私もあったよ、そういうこと、こういうことなっちゃうよねみたいな、でも大丈夫だよみたいな風に言う、なんか全然アドバイスじゃないけどさ、そういう怒らないっていうか、
難しいですよね、
怒れないけど怒ってくれるのありがたいよね。
ですよ、
それがね、バイト先の先輩とかありがたいなとか思ったりするよね。
私その年頃の女の子がまとまったチームのリーダーをやってたことがあるんですけど、うんうんうん、やっぱその遅刻とか提出物とか、まあいろいろあるじゃないですか。
それはね、
で振り付けを覚えてくると来ないとかいろいろあるんで、そのリーダー言っといてよみたいなことが多くて、言わなきゃいけない時あったんですけど、やっぱ言いづらくて。
振り付けって難しいよね。
そうなんですよ。なんかやっぱ人って変わらないっていう思っちゃう時もあるし、でもどう何かこううまく伝えられたらっていう、その人それぞれの 分かりやすく伝えられる伝え方って違うんだなと思って。
確かに、
なんか理由を話してあげると伝わること、これだけやってって結果だけ言ったら伝わること。
へー、でもそれでできる人もすごいな。
ねえ、本当ですか、うん、なんかね難しいですけど、
なんかそんだけ人を見てきたんだね。なんか人それぞれ個人に合わせた、
うん、この子はこういう言い方がいいんだなとか、こういうフォロー入れた方がいいんだなとか。
リーダーは本当にすごいよ、ね、いや、なったことないけど大変だもんなって思うもん、
上司の方とかすごいです ね。
そうだよね、それは飲まなきゃ出会えないよね、上司の人ね。
お酒飲まなきゃ ね。ラオウさんも ね、何かいいアドバイスが届いたらいいなと思いますが、ね、
ラオさん無理せずに、ラオさんらしいアドバイスでいいと思いますよ、ね、
頑張ってください、うんうん、では続いていきたいと思います、はい、アリさん、はい、お紹介お願いします、はい、
ラジオネームシャゴマルさんからいただきました。
ありがとうございます。
私が先生として働く小学校では近々音楽発表会という学校行事があります、うん、そして子供の演奏に合わせるピアノ伴奏を私がすることになったのですが、何を隠そう私は極度の上がり症なのです。人前で何かをするのが得意ではないので、うん、失敗してせっかくの子供の演奏を台無しにしたらどうしよう、他の人が伴奏した方が良かったのではないかと、本番が近づくにつれて不安な気持ちが膨らんでしまいます。パスパレの皆さん、どうか私にエールをお願いします。
なるほど、緊張しますよね。
あー、わかるよ、一回一個きりだしね、これも ね。
親御さんが楽しみに見に来てるんだって思うと、
ね、録画もされてるし、
あー、余計に怖いですけれどもね、
緊張しちゃうよね。
今回は私から、はい、今から行かせていただきたいと思います。
はい、
シャゴマルさん、失敗しても大丈夫だと思うな。緊張で一人の世界に閉じこもっているより、みんなと気持ちを一つにしてその時間を楽しむことがいい気がする。一回一回の経験がシャゴマルさんを強くしてくれるよ。頑張ってね。
200点ですね。
いやいや、点数が上がった。
すごい、もうクオリティの高さ。
そんなことない。
素晴らしい。
ちょっと真面目に言いすぎたけど、でもね、分かるよ、私も上がり症だからさ。ね、じゃあ同じ上がり症のあやちゃんからもちょっと聞かせていただいてもいいですか。はい、
シャゴマルさん、その気持ちすっごく分かるよ。でも練習をすれば絶対に大丈夫。それにシャゴマルさんは一人じゃない、子供たちみんなの音も聞きながら一緒に頑張ろう。
励まされる。そうだね、
これはなんかあやちゃんもよく言ってることなんですけど、うん、やっぱパスパレのみんなの音があるから一人じゃないってこうね、うん、思ってもらえるといいなと思います。
いや、うん、私もさ、緊張してさ、絶対ステージでさ完璧にできたことってなんか全然なくて。
わかります、
私失敗したなって反省するごとにさ、なんで毎回しちゃうんだろうって思うけどさ、うん、でもやっぱりその一回一回あったらさ、どんどんなんかレベルアップしていってさ、失敗が小さくなったりとかさ、失敗が失敗に見えない失敗ぐらいになったりとかさ、
そうなんですよね、
していけて、なんかどんどん上手になれるからね。なんか誰かに変わってもらっちゃうと、その経験がなくなってね、成長できないから、いっぱいなんか失敗とかして経験してほしいなって思いました。
そうですね、なんか緊張できるっていいことですしね、緊張できなくなった時は本当に危ないと思います
すごいよね、
緊張できるほどの頑張りたいと思うこととか、あの機会があるっていうことが素敵だと思うので、音楽発表会うまくいくといいですね。
ね、
うん、
それぞれ緊張を和らげるためにやってること。
あー、なんだろうな、
なんかアミタ精神統一してそう。
あ、そうですね、私は精神統一してるかもしれないです。
なんかこの間のさ、その公演の時もさ、はい、パレの落ち着いてて、はいはい、楽屋でしっかり落ち着いてて、これすごいなって思ってさ、
本当ですか、
なんかスイッチあるんだろうなって、やるぞって。
あー、でもあんまり意気込まないようにしてますね、うん、なんか頑張らないようにするというか、やっぱ練習以上のものをやろうとした瞬間にいろいろ崩れてくるので、ね、もう落ち着いて一つ一つこなしていくっていうことが大事かなって思いますね。
練習以上のことはできないしね、奇跡は起きないっていうかね。
そうですね、
そうそう、自分の力が発揮できればいいもんね、うんうん、
アリさんありますか。
私もね、そうだな、この間やったのは
絶対できる、大丈夫みたいな、私は強い、絶対できる、何でもできる、私は強いみたいなのを口に出して始めた。
おー、いいですね。
失敗したけど、めっちゃ楽しかった。だから最初が怖いからさ、きっと一歩出て、ステージにね、ちょっといれば慣れてくるからさ、ね、
いいですね。ねと、なんかよくやってる人見かけるのは、一緒にステージに立つみんなで円陣を組んだりとか、なんか背中を叩き合ったりとかしてるんですけど、なんか周りの声優さん結構強気で、
強気、
ね、めちゃくちゃ強い力で背中にビンタをし合うっていう、
わお、
で気合入った、行こうみたいな子たちがいるんですけどね、
その時気合入るけどさ、袖行ったらもうダメなんだけど私、
あー本当ですか、
ってなっちゃう、
ね、シャゴマルさんも子供たちとステージに立つということで ね、なんか子供たちと手つないだりとかしたら緊張が和らぐかもしれないですね。
手つなぐのはとってもおすすめです。
大成功しますように応援しております。
ということで、ぜひ頑張っていること、応援してほしいことがある人はどんどんメールを送ってください。以上、あなたをギュッテージでした。お知らせです。現在ガルパではチームライブフェスイベント、スクリブルインザブルーが開催中です。イベントと同時にアフターグローのオリジナル楽曲オフウィーゴーが遊べるようになりました。まだプレイされていない方はぜひお楽しみください。その他詳しい情報はゲーム内のお知らせやガルパ公式ツイッターをチェックしてください。
バンドリ公式 YouTube チャンネル、バンドリチャンネルにて毎週木曜日22時からバンドリ TV ライブ2021を生放送でお届けしています。番組内ではミニアニメバンドリガルパピコフィーバーを放送していますよ。
そして23時からはライブ映像をピックアップしたバンステ2021を放送しています。毎週木曜日のバンドリの時間をお楽しみに。
2022年1月1日公開のバンドリポッピンドリームの前売り券が発売中です。劇場前売り券やグッズ付き前売り券など様々な種類がありますよ、詳しくは劇場版公式サイトをチェック。
ガルパで人気のカバー楽曲を集めたアルバム、バンドリガールズバンドパーティーカバーコレクションボリューム6が好評発売中です。
今回は前作を上回る全21曲が収録。パスパレからはアダバナネクロマンシー、ノスタルジックレインフォール、夜にかけるが収録されています。ぜひゲットしてください。以上、お知らせでした。シュワシュワ弾けた気持ちの
地話ラジでは皆さんからのメールをお待ちしています。メールは響きラジオステーションの番組ページにある投稿フォームからお願いします。
響きラジオステーションで無料の会員登録をすると楽屋裏を聞くことができますので、こちらの登録もぜひお願いします。
そしてこの手話ラジオを含めて月曜日から日曜日まで毎日17時からバンドリのバンドがラジオをお届けしています。シュワラジと合わせて楽しんでください、
はい、
ということで今回は冒頭にね、誕生日のお祝いしていただいてありがとうございました。いや嬉しいですね、こんな風にお祝いしていただけて、
いや嬉しいです、お祝いできて、なんかこうラジオに帰ってきて、
はい、
1ヶ月ぐらい経ちましたけど、
はい、
どうですか。
いややっぱ嬉しいですねなんか月日を増すごとに、パスパレが実家のようなあったかさがどんどん増していって、本当にこのシワラジもね、アットホームで毎回楽しくやらせていただいておりますし、まあ、24歳ということで、割とね年も重ねてきましたので、もうちょっとパスパレの活動も頑張りつつ、素敵な大人になれるように頑張りたいと思います。
どんな大人になってしまうんでしょう。
どうですかね、
素敵だよ。なんかそのうち茶道とか華道とかやりそう。
あ、今日本舞踊やってます。
うわ、似合う。
本当ですか。
お芝居とかで、
あ、趣味で始めました
。趣味で、
はい、
わあ、
そうなんですよ。
盾ができ、次は舞踊、日本舞踊ができ、
どんどんもう古いね文化に触れていくようになっているんですけれども、ね、このシワラジも盛り上げていきたいなと思います。アリさんも2週間ありがとうございました、
楽しかったです。アミタに会えるのが楽しみで、嬉しかったですよ。
ありがとうございました、いろいろお話できました ね、それでは今回のシワラジはここまでです。お相手は前島アミと
小沢アリでした。
またね。